こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。渡辺宗樹、戦争を始めるのは誰か、歴史修正主義の真実は。第一次世界大戦戦後から第二次世界大戦の勃発、さらに日中戦争と日米関係までを視野に入れ、戦争責任をいかに説明すべきかを問う歴史評論である。著者はヒトラー、スターリン。日本の軍部といった特定の指導者や国家だけに原因を返す通説に異議を唱え、ベルサイユ体制、英米の外交判断、ポーランドを含む各国の利害が危機を拡大させたと論じる副題の歴史修正主義は、既成の解釈を無条件に受け入れず、外交文書や当時の政治状況から因果関係を再検討する姿勢として提示される。ただし本書の評価には強い論争性がある。英米、とりわけルーズベルトやチャーチルの意図を重く見る叙述は、広く共有された研究上の理解と異なる箇所を含むため、読者には著者の主張と確立した資料研究を区別しながら検討する姿勢が求められる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、個人の悪だけでは説明しない戦争原因の再配置。本書の中心には、世界大戦を少数の悪人の侵略意思だけで説明することへの反発がある。著者、ヒトラーの政策や日本の対外行動を免責するというより、そうした行動が影響力を持つに至った制度的、外交的条件を重視する。具体的には、第一次世界大戦後の講和、国境の再編、少数民族問題、賠償、集団安全保障の不全が、ドイツ東部国境をめぐる対立や各国の安全保障不安を深めたという構図である。この視点の有用性は、戦争を道徳的な人物評に還元せず、誤算抑止の失敗、同盟上の約束、国内世論が相互作用する過程として考えられる点にある。一方で、構造的要因を重視しても、ナチスの独裁迫害、領土拡張政策や日本の軍事行動が持った主体的責任まで薄めてはならない。本書は、責任の所在を単純化しない読み方を促すが、その議論を評価するには、構造と行為者の責任を両立させる歴史理解が必要になる。次に、ベルサイユ体制を第二次大戦への長期的な前提として捉える。著者は、ベルサイユ条約と戦後秩序を第二次世界大戦の遠因として大きく位置づける。敗戦国ドイツへの賠償、軍備制限、領土変更が屈辱感と政治的不安定を生み、既存秩序の変更を掲げる勢力に支持を与えたという問題設定である。これは戦間期を理解する上で重要な論点である。講和が安定した秩序を作るには、勝者の安全保障だけでなく、敗者が制度へ参加しうる見通し、経済的な持続可能性、国境に取り残された集団への配慮が必要だからである。本書は特に、ドイツとポーランド、チェコスロバキアをめぐる領土問題に注目し、民族自決と国境線が一致しないことの危険を強調する。ただし、ベルサイユ体制の欠陥を指摘することと、ナチスの対外膨張をその必然的帰結とみなすことは別である。条約への不満は後半に存在したが、侵略戦争や大量迫害を選ぶことは政治的選択だった。本書の刺激は、この2つをどう切り分けるかという検証課題にある。さらに、ポーランド独立保障と抑止の逆説をめぐる英外交批判、第二次世界大戦の直接的な局面について、本書は1939年のイギリスによるポーランド独立保障を抑止ではなく危機拡大へ作用した政策として批判的に読む。著者の見立てでは、保障はポーランドの対独交渉の余地を狭め、ドイツへの明確な警告にも十分な軍事的裏付けを持たなかったため、結果として妥協も抑止も達成できなかった。この論点は、同盟や安全保障の約束が相手にどのような期待を与えるかを考える素材になる。防衛の約束は侵略を思いとどまらせうる一方、曖昧で実行力が乏しければ誤認を招き、当事国の行動選択にも影響する。しかし、ポーランド危機を英仏の保障だけで説明することには限界もある。ドイツは独ソ不可侵条約の締結後にポーランドへ侵攻し、ソ連も東方から侵攻した。英仏の判断、ポーランドの外交、独ソの政策を同時に置かなければ、危機の全体像は見えにくい。本書は英外交の失策を前景化する点に特徴がある。そして、リーズベルトの対日対応政策を参戦への誘導として読む資格。本書は、フランクリン・D・ルーズベルト政権の外交を孤立主義的な世論の制約を受けながら対外関与を強め、最終的に戦争への道を開いたものとして描く。中国への関与、対日経済圧力、1937年の隔離演説、対英支援などを連続した政治的選択として扱い、対独戦争への参加意図がアジア政策にも反映されたというのが著者の主張である。この観点は、欧州戦争と東アジア戦争を別々の出来事としてではなく、資源通商同盟世論、帝国秩序が交差する国際政治として読む契機を与える。もっとも、米国が日本を意図的に戦争へ追い込んだといった強い品価の断定は、研究上なお論争的である。 米国の政策には対日抑止、対中支援、対英支援、国内政治への対応が絡み、日本側にも中国での戦争継続、南進対米交渉など固有の選択があった。本書を読む際には、著者が提示する意図の解釈と複数の政策要因を区別して吟味することが重要である。最後に、歴史修正主義を方法論として掲げることの可能性と危うさ、本書は歴史修正主義を、通説への反発を意味するレッテルではなく、勝者の物語や後世の固定観念を資料によって問い直す営みとして擁護する。歴史研究では新資料の発見、資料の再読、比較対象の変更によって従来の説明が修正されること自体は不可欠である。英明の指導者の発言、世論、外交上の選択を検討対象に含めるべきだという本書の要求も、この意味では不当な問題提起である。特に戦後に形成された単純な善悪図式が、政策決定の不確実性や利害の衝突を見えにくくするという指摘には考慮すべき点がある。しかし、修正主義が説得力を持つためには、都合の悪い反証を扱い、資料の出処、文脈対行心を示し、代替説明と比較する作法が欠かせない。ある国の失策を示すことは、別の国の侵略や加害を否定する証明にはならない。本書の最大の価値と最大の注意点は、まさに論争的な問いを提示する力と、その問いを検証可能な根拠へ結びつける必要性が同居しているところにある。結論として本書は、第一第二次世界大戦と日米開戦を既成の道徳的図式だけではなく、講和体制、国境問題、同盟世論、英明の外交選択という連環から読み直したい読者に向く。誰が悪かったかという結論だけでなく、なぜ抑止と交渉が失敗し、局地的対立が世界規模の戦争へ拡大したのかを考えたい人には論点の多い一冊となる。類書との際は、ナチス日本ソ連の行動を中心に据える標準的な戦争史に対し、英国の戦後処理と対独政策、リーズベルト政権の対外関与を前面に置いている点にある。そのため、通説では周辺化されがちな外交上の選択や戦後秩序の設計問題へ注意を向けさせる効果がある。他方、著者の因果関係の置き方には異論も多く、強い断定をそのまま受け取るより、標準的な研究書、一次資料の編纂物、異なる立場の研究と併読するのが望ましい。そうすることで本書は、特定の結論を受容するための本ではなく、資料批判責任論、国際政治の複雑さを考えるための有益な討論の入り口になる。ご支援いただける場合は渡辺宗樹、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。